今日はネヘミヤ記第7章です。このところではエルサレムを守る人たちのことが語られています。一節に城壁が築き直され私が扉を取り付けた時とあるわけですけれども、城壁が完成した、そしてこの扉を取り付けたという言葉はある意味このエルサレムを守るというような意味合いがあるのではないかと思います。その後にこの門へと出てくるわけですけれども、その門を守る人たち、また歌い手、それはこの礼拝をする、生贄を捧げる、その時に賛美をする人たちであるわけです。またレビ人、それは祭司のもとにあって神様に捧げ物をしたり神殿で奉仕をする、特にこの選ばれたそういう人たちが任命されるという姿を見ることができるわけです。これはある意味今日教会の奉仕の中にあっても、この神様の奉仕をするために選ばれるという人があるということを私たちは覚えることができます。2節にはこの兄弟ハナニと、それからもう一人城の長ハナンヤにエルサレムを治めるように命じたと出てきます。ハナニはネヘミヤの兄弟であり、非常にこの忠実であって、しかもエルサレムのことを本当にこの心から思っていた人物であったわけです。そしてもう一人のハナンヤのことが2節の終わりに出てきますけれども、誠実な人であり多くの人に勝って神を恐れていたからであった。なぜハナンヤが選ばれたのか、それは彼自身が誠実な人、そしてまた神を恐れている、その人が選ばれたということであるわけです。今日教会でも役員を選ぶということがあるわけですけれども、私たちは何を基準にして教会役員を選ぶということがあるだろうか。やはりこのハナンヤのように誠実、そしてまた神を恐れる、この条件は非常に大切なことではないだろうかと考えられるわけです。そしてまた3節のところにはこの門を守るということが出てきます。このところでは太陽が高く昇って熱くなるまではエルサレムの門を開けてはならない、なぜならば夜のうちに敵が侵入してくる、そのような危険性があるわけです。そして門をしっかりと閉じておきなさい、さらにはこの見張りを立てなさいというふうに出てくるわけです。この言葉は言うなれば私たち自身の心を守るということに今日通じるものがあるのではないかと思います。日本は法治国家であり平和で安全ではあるわけなんですけれども、しかしこのような豊かなこの時代の中に私たちは生きていても、まさに悪魔は攻撃してくる、私たちの心の中に忍び寄ってきて、そしてまた私たちの隙を伺う、そして私たちを内側から言うなれば堕落させ、そしてまた神様から離れて生かしてしまうということがあると思います。私たち自身が言うなれば心の門を守る、それが大事なことであることを教えられます。そしてこのことに対して実はパウロはローマ人の手紙の10章8節を見ると、では何と言ってますか、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある、そのことを彼は語っているわけですけれども、まさに私たちの心を守るのは神の御言葉、それが私たちの近くにあり、また口にあり、心にある。私たちは神の御言葉によって悪魔の策略から守られることができるわけです。そしてこのエルサレムに住む人たちはまだ少なかったと4節に出てくるわけです。そしてまたこのエルサレムを 守るということに対して五節を見ると、私の神は私の心に示して、私に有力者たちや代表者たちや民衆を集めて彼らの系図を記載させたということが出てきています。この系図を記載させる、彼らは一体どこから来ているのか、そしてどういう人たちなのかということを綿密に調べられているわけです。それはただ単にその家系を重んじるということではなくて、むしろそれはどこから来ているのか、それはもともとはアブラハムが信仰の父であり、アブラハムからこのイスラエルは生まれ出てきているということであるわけです。それはまさに人の系図というよりは、むしろ信仰によって選ばれた、その信仰の人たちのことが実はここに記載されている。このエルサレム、そしてイスラエルの町にもう一度帰った人たちの名前が記されているわけです。7節からゼルバベル、ヨシュア、ネヘミアというような、もう民の指導者からもうそれぞれの部族のことがもう一桁まで綿密に記載されています。また39節にこのヨシュア祭司の家系が出てきているわけですし、また46節には宮のしもべ、そのような部族のことが記されてあります。しかし61節のところを見ると、この証明できなかったその部族の人たちも出てくるわけです。それは捕囚ということがあり、もうバラバラになってしまった。しかしそれでもこのイスラエルに帰還してくるという人たち、証明できなかった人たちもこのところに名前が、部族名が記されてあるわけです。そしてなぜこの系図書きが必要なのか、64節を見ると、この彼らは祭司職を果たす資格がないものとされたということが出てきます。この祭司職を果たす、それはこのアロンの家系の者だけが神の祭司として使えることが許された。決して他の部族からは選ばれるということはなかったわけです。ですから特にこの選ばれた祭司職を果たす資格のためにその家系を調べるということがあったわけです。また65節にはウリムとトンミムを使える祭司が起こるまではということが出てきます。ウリムとトンミム、これはどういうものであったのかということは詳しくは分からないわけですけれども、それを用いて神の御心を知るということを行う祭司、すなわちそれは大祭司がウリムとトンミムを持って、そしてまた神様の前に言うなれば中保者として御心を伺い、そしてまた民に知らせるということをしたわけです。ですからそれが明確になるまでは大祭司は任命されなかったというようなことであるわけです。ですからいかに神様に忠実であるかということが求められているわけです。今の時代はもちろんこの旧約の祭司はいないわけです。新約に移ってから実はクリスチャン一人一人が神の祭司である、ルターは万人祭司ということを言ったわけですけれども、私たちも言うなれば神様によって選ばれて、そしてまた神様のために奉仕をするものとして立てられている。私たちは信仰によってこのことが神様から与えられている、その自覚を持つものでありたいということを思います。そして69節以降にこの工事のために捧げ物をした人たちのことが出てきています。総督はなんと金1000ダリク、850、祭司の長服530着を捧げたとあるわけですし、またある人は70節を見るとこの金2万ダリク、銀2000 200ミナを捧げた。また71節にはその他の民の捧げたものは金2万ダリク、銀2000ミナ、祭司の長服67着であったと。非常に多くの捧げ物をしているわけです。まあ、今日私たちも神様に捧げる、物を捧げるというよりはむしろ私たちはこの献金として捧げ物をしているわけです。月定献金や礼拝献金、しかしその元々の意味は何かというと神様に感謝を捧げるということであるわけです。この7章のところでは城壁が完成した、神様の守りが具体的に与えられている、そのことを人々はこうしたものを持って感謝を捧げていったということであるわけです。今日私たちもどれだけ神様は自分を守ってくださり、そしてまた日々の生活の中にも助けを与えてくださっておられるのか、そのことを私たちは感謝を持って主に捧げていくものとさせていただきたいと思います。